こんばんは、サビブラジオです。今日はですね、1992年の3月5日から6日にかけて千葉県で起こった千葉市川一家4人殺害事件という事件についてお話しします。この事件はですね、19歳の少年が、とある家に押し入って、でそこに暮らしていたおばあさんで、お母さん、お父さんで、さらには4歳の女の子を殺害で、1人だけ生き残ったのが15歳の、少女だったんですが、この15歳の少女は、レイプされたりとか、傷害を受けたりとか、そういった被害を受けました。ただ唯一、この15歳の少女が、生き残ったという、そういう事件です。でこの事件はですね、今回リクエストをいただいて、いろいろ調べたんですが、日本の中のその犯罪史上にもですね、かなりそのひどい事件として、語り継がれている事件なんだなというのも、改めて分かりました。なんか本とかも書かれてまして、そんな本もちょっと今回読んだんで、紹介したいなというふうに思います。でこれ犯人はですね、19歳の関照彦という少年なんですが、19歳の犯人が事件を起こして、死刑になった、数少ない事件の一つでもあるかなというふうに言われています。例えば光市の母子殺害事件は、これ18歳の少年やったりとか、大阪、名古屋なんかでのリンチ殺害事件、これ主犯格の3人が死刑になったりとかですね、あとはすごい有名な永山基準というふうに言われている、永山則夫だったかなの事件なんかも、あるいは永山は19歳だったんで、そういう、今でも語り継がれている、少年犯罪で被告が死刑になった、犯人が死刑になったという、そういう事件の一つということは言えるかなというふうに思います。今回はですね、ちょっとお話しする内容が多いので、前半と後半にちょっと分けてお話したいと思っています。前半は、この少年がなぜこの事件を起こしたのかという、少年の、ストーリーというか、そんなところとか、被害者側のストーリーと、さらにこの事件自体について、お話したいと思います。で後半はですね、事件後のこの犯人と、事件後の、被害者、もしくは被害者遺族のお話をしたいなというふうに思います。ちょこちょこですね、有名人も絡んでくるような部分もあって、そんなんはちょっと調べてみて、へーというふうにはちょっとなりました。まずは事件の概要をちょっともう一回お話しします。事件が起きたのは、千葉県の市川市というところです。ここにですね、行徳駅という、これ東京メトロの東西線の駅があるんですね。場所で言うとですね、これは東京ディズニーランドの右上ぐらいですね。結構海の近くに建てられたマンションの8階に被害者の家族が住んでました。でそこに19歳の少年が押し入って、一家4人を殺害して、お金を奪おうとした、みたいな事件です。でこれ犯人が関照彦、関は関所の関ですよね。で照という字がですね、光という字ですよね。だから光彦と読むかなと思ったら照彦と読むそうですが、光彦と書いて照彦、当時19歳で、一言で言うと、とんでもない犯人です。その極悪非道の限りを尽くして、さらに罪の意識が ほとんど見られないと。まあその死刑が執行されもうされてるんですけど、2017年に死刑執行されてるんですが、まあその死刑執行のタイミングの犯人の心境というのがちょっとわからないので、まあ、その後どうなったかはわからないんですが、これ死刑判決が下されたのが確か2001年ぐらいなんですけども、まあ、この頃まではですねいろいろ面会できるんで、あのいろんなライターさんとかですね記者さんがですね、まあ、いろいろ話聞きに行ってるんですが、この段階ではもうこの犯人の少年は、まあ、おおよそ反省しているというふうにはちょっと見れないと、まあ、いうようなタイプの、まあ、犯人です。じゃあなんでこういうですね、まあ、むちゃくちゃなパーソナリティ性格が、まあ、できてきたのかというのを、まあ、この犯人の19歳少年のちょっと歴史、家族の歴史をちょっと振り返っていきたいなというふうに思います。関輝彦が生まれたのは1973年の1月、僕よりちょっと上なんですけど、まあ、今回お話しするのはもう少し遡ります。1945年ぐらいまで遡りますね、まあ、戦後すぐぐらいですね。実はこの犯人の、まあ、一家のことを調べているとですね、おじいさんの名前がポンと出てきます。この人多分ね、関昇という名前なんじゃないかなと思いますが、このおじいさんはね、茨城県から東京の江戸川区の方に終戦後やってきます。で、あのおじいさん自身はですね、まあ、目が悪かったんで戦争には行かなかったんですね。で、友達がいっぱい戦争で死んで、まあ、俺は生き残った、まあ、どうせ戦争で死ぬような身なんだったから、まあ、一生懸命死ぬほど働いてみようということで、うなぎのですね、まあ、加工販売をする、まあ、そういう仕事を始めます。まあ、東京の方のこの江戸川とか荒川とか、なんかこの東京の方ってなんかうなぎ屋さん今でも結構多いですよね。僕もなんか前うなぎ食べましたよね、なんかどっかで。で、美味しかったです。で、まあ、要はこの辺りの川で多分うなぎが取れたんやと思います。で、それをまあさばいてですね、まあ、いろんな料亭とかにおろしたりするような、そんな仕事を始めます。で、死ぬ気で働いて、この関昇商店は10店舗ぐらい、まあ、こう拡大する、まあ、成功を収めてたおじいさん。で、その娘がこの犯人の少年のお母さんにあたります。で、まあ、お母さんはまあ短大に行きはってですね、その後、まあ、会社で働いてたんですけども、その時に出会ったのが犯人の少年の父親です。で、この父親がですね、まあ、かなりの、ダメ男やったと。まあ、犯人の関輝彦から、まあ、父親を見るとですね、まあ、父親はどうしようもない詐欺師でクズ、まあ、俺のような殺人鬼を作った殺人鬼養成マシンだと。俺が絞首刑で死刑になるなら、まあ、親父も死刑台に連れて行かれるべきだ。まあ、関輝彦、犯人の少年は、まあ、生涯このお父さんのことを憎んでたと、まあ、いうふうに言われます。まあ、どういうところがこのお父さんダメやったのかっていうところなんですが、まあ、要はこのお母さんはですね、まあ、頑固一徹のおじいさんをずっと見てきたんですよね。もう職人としてもう死ぬ気で仕事するんだみたいなお父さんを、おじいさんを見てたんですね。で、そこにやってきたのが、まあ、あのダンスサークルで知り合った、まあ、洗練されたかっこいいやつみたいな。で、なんか高級レストランでご飯を食べて、高い高級車に乗って私をエスコートしてくれる、なんて素敵な男性なのと思って、まあ、結婚したいわと思ってお父さんに紹介しました。ほんなこの、まあ、おじいさんはですね、なんやこのチャラチャラしたやつは、こんなやつとの結婚は許さんっていうふうに怒るんです。まあ、なんですけど、犯人の少年の両親はですね、駆け落ちをして、まあ、自分たちだけで暮らしを始めます。で、この時に生まれたのが1973年1月に犯人の少年関輝彦が誕生します。 で孫が生まれたらですね、さすがの頑固一徹のおじいさんもですね、うん、孫のためやったらお前らがやり直すチャンスをやろう、まあ、みたいな風になったんでしょうね。まあ、その遊び人でチャラチャラしていたお父さんに自分のうなぎ屋さんを一店舗任せます、お前も頑張ってこの仕事やってみと、まあ、おじいさんは言うんですね。でここで、まあ、その犯人の少年のお父さんが、まあ、チャラチャラした遊び人から、まあ、人間を変えるチャンスやったんですけど、まあ、お父さんはそんなんでは全然変わらないです。店任されたらですね、店の従業員に手を出す、店の金に手を出す、もう店には来ず愛人を作って高級車を買ってギャンブル、まあ、酒に溺れる生活をします。で家に帰ってきたらですね、まあ、お母さんはそんなお父さん怒るわけですよね。あんたせっかくうちの父親があんたにうなぎ屋一店舗任してくれたのに、あんた遊び回って何考えてんのよ。まあ、当然ですよね。ですると、まあ、お母さんからそういうふうに怒られたお父さんは、うっさいんじゃボケーと言ってお母さんをまあ殴る蹴る、まあ、DV やりまくりみたいな。で一緒にですね、まあ、息子であった関輝彦とかその弟もまあ殴る蹴る、まあ、みたいなことをされます。で、まあ、あっという間にこのダメな父親はですね、借金をなんと3億円作ったというふうに言われています。すごいですね。3億円のやっぱ借金作れたということは、やっぱお店もかなりやっぱりなんだろう、大々的にやってるようなお店やったねというふうに思います。で3億円の借金、こんな払えるわけないですよね。でこれを肩代わりしたのもおじいさんです。ただもうおじいさんは怒ってですね、もうお前ら家族の面倒は見ん、その代わりこの借金3億は俺が責任を持って払うと、まあ、言います。でこの頃関照彦少年は8歳か9歳ぐらい、まあ、小学校3年生とか4年生とかそれぐらいなんですね。でそれまではですね、今のまあ豊洲あたり、越中島とかいうとこなんかな、あの月島とかあの辺です。あの辺にですね、まあ、お父さんはあの、まあ、なんだろう、金遣い荒い人なんで、まあ、マンションを、新築のマンションを買ってたんですね。でそこにはなんとその当時、漫才ブームでした。1980年代前半は。であの関西から、まあ、東京にやってきた人気漫才師、まあ、新助龍介とかオール阪神巨人、この誰かが住んでたらしくって、まあ、家族ぐるみの付き合いをしてたみたいな話もあります。で、まあ、そんな新築アパートの暮らしから一気にですね、まあ、そのお母さんと関と弟、この3人が夜逃げ同然で葛飾区のアパートに、まあ、逃げます。でここから3年4年ぐらいは、まあ、極貧生活を送ってたということです。まあ、食うもんもないし服もない、学校行ったらまだ小柄やったんでいじめられる、服ないから臭いとか言われると、まあそんな生活を送っていました。で、まあ、この辺の頃にですね、まあ、唯一の楽しみとしてラジオを聞いてですね、まあ、地味編が好きになったりとか、まあ、この少し前にですね、まあ、友達の影響で、まあ、エホバの証人、まあ、諸見の塔、まあ、キリスト教の一派って言っていいんですかね、を信じてですね、まあ、聖書なんかを読んだりとか、まあ、そんなことはするようになった、まあ、そんな関照彦少年だったんですね。なんですけど、まあ、この極貧時代に葛飾区に住んでたんですが、その近くの、まあ、浅草でたまたま財布を拾ったそうです。そこには6万円入ってました。まあ、当時の6万円なんで、多分一家3人がですね、お母さんと自分と弟が、まあ、1ヶ月の食費になるようなお金ですよね。その金抜いたらですね、家持って帰ってお母さんに渡しゃいいのに、まあほんまはちゃんとおまわりさん届けなきませんけどね。まあ関はですね、もうそれで今まで欲しかったものを買ったり、ゲーセン行ったりして遊びまくるんですね。でこれでお金さえあれば、まあ、自分の我慢してきたことができるんだと、まあ、いうふうに思って、まあ、それ以来観光客の財布の置き引き、カバンの置き引き、まあ、わずか小学校高学年ぐらいでもう犯罪に手を染めるようになります。で、まあ、中学校に入りましたらですね、関照彦は一気に1年で身長が14センチぐらい伸びるんですよね。 で最終的には180センチぐらいやったんですけれども、まあ、中学校の頃にはぐんぐん伸びて、まあ、最終的にはそれぐらいの背になったということです。まあ、それまでちっちゃいちっちゃい関少年は体がでかくなった。で野球やってたんですが4番でエースで、それまではまあ置き引きとか窃盗をやってたんですが、もう体がでかくなったんでカツアゲとか、まあ、強盗まがいのことをするようになります。で、結局、まあ、中学校の頃に、まあ、彼女と付き合ったりもするんですが、まあ、高校に進学して高校2年生ぐらいでもう辞めてしまいます。で一時期はですね、まあ、あのもう一度仲直りしたおじいさんのうなぎ屋さんで、お前も一回ちょっと働いてみろとおじいさんに、まあ、そういうふうに声をかけてもらうんですが、結局ですね、まあ、おじいさんと大喧嘩しておじいさんの顔面を蹴ってですね、おじいさんの右目を失明させたと、まあ、いうような、まあ、少年になっています。まあ、この頃も17歳とかそれぐらいですね。でもちろん家の中でも暴れ放題、まあ、自分が大嫌いだった父親と全く同じようにですね、お母さんを殴って、お母さんに土下座をさして弟を、まあ、サンドバッグのように殴るような毎日で、高校を辞めて18歳ぐらいの時についにですね、お母さんがもう我慢できず、もうあんた一人暮らしせえへんかと。ほな関もですね、ああ俺も一人暮らしちょうどしたかったんやと。ほなお前おかん家賃出してくれんのか。もう出すよ出すよ、もう毎日殴られてますんでね。で結局関照彦少年は18歳の時に、ちょうど事件から1年前ぐらいかな、1992年の3月ぐらいに千葉県の船橋市にアパートを借りてそこで暮らすようになります。でこの辺りでですね、一回この関はそのまあ更生するチャンスみたいなのがあるんですね。まあなんですけども、この頃にはですね、車もですね400万ぐらいでクラウンを買ってですね、まあ、それローンとほとんどお母さんとかおじいさんが払うんですけど、でそのクラウンの中にですね、あのクラウンのトランクに鉄の棒を 2,3 本入れて、でわざと乱暴な運転して、でまあその車走ってて乱暴な運転したらそのぶつかりそうになったりとかトラブルになりますよね。でその時に何やお前っつってその鉄の棒を持ってですね、相手をまあ殴りまくって、でそれでお金を取るみたいな、まあもうそんなことをしていました。でそんな関照彦18歳に、まあ実はそのまあ中学時代にもまあ付き合ってた彼女はいるんですけれども、まあ、2番目の彼女ができますというか、まあ奥さんができるんですね。これがまあ事件の1年前ぐらいにフィリピンパブで、まあ、フィリピン人の方が働く、まあ、キャバクラみたいなところに行ってですね、でそこで20歳ぐらいのすごい綺麗な女の人と出会います。で当時これ1990年ぐらいですね、91年とか。フィリピンからはたくさんの女性が、まあ、日本にやってきます。まあ、よくそのジャパユキさんとかいうふうに言われたんですが、まあ、日本がまだすごい景気良かった頃ですよね。で、まあ、日本に行ってですね、まあ、その水商売というか、まあ、パブというかキャバクラみたいなところで働けば、まあ、本国でまあお屋敷が建つみたいな、まあ、そういう時代やったんで、フィリピンの方がたくさん日本に来た。でもビザは半年ぐらいしかないから、まあ、なんとか日本人とその間に知り合って結婚すれば、まあ、ずっと日本人にとしてまあ日本におれると、まあ、日本人としてというか奥さんとして入れると。で、まあ、その20歳の女性はこの関にですね、私と結婚してほしいと、まあ、いうことを言って、まあ、関も、うん、まあええよと、まあ、いうことになって2人は結婚します。でこれがですね、実験の半年前ぐらいです、1991年の秋ぐらい。でこの時関照彦はですね、わざわざフィリピンのマニラにある彼女、まあ、奥さんの実家まで行ってですね、まあ、そこでちょっとした結婚パーティーなんかも開いています。で2人でまあ日本に戻ってきて、千葉の船橋のアパートで2人の新婚生活が始まりました。でこれでですね、まあ、結婚を機に、まあ、その真面目になるチャンスはあったんかもしれないんですけど、まあ、わずか 3,4 ヶ月、1992年事件の年の1月に このフィリピン人の奥さんが私妊娠しちゃったと、だからフィリピンに帰ると言って一人で帰っちゃいます。で、まあ、この情報がですね、今でも関照彦には実は子供がいるんじゃないかということでネットで書かれてるんですが、多分これは僕は奥さんの嘘だと思います。まあ、その理由はまた次回でもお話、まあいいか引っ張らんでも、実はですね、とあるまあ本があるんですね。これこの事件をモデルちゃんは取材したまあ本があって、これ永瀬俊介さんという小説家が書いた19歳という本があってですね、この永瀬さんはわざわざフィリピンまで行ってですね、この奥さんの実家に行ってるんですね。で、彼女が妊娠してこの実家に帰ってきたのは本当ですかというのを彼女のお母さんに聞いたんです。だからお母さんが、いや妊娠なんかしてないよと、まあいうようなことを言いました。まあ、その後実は彼女のお姉さんを名乗る人、このフィリピン人の奥さんのお姉さんを名乗る人から、妊娠はしたけど流産したと、まあ、いうようなことが言われてるんですが、多分それは嘘じゃないかなと思います。まあ、いずれにしろ関照彦には子供はいなかったと、まあ、いうことですね。で、まあちょっとそんな顛末がありまして、これで事件の年の1992年の2月になります。で、この頃にはもう関照彦はむちゃくちゃです。まあバンドとかもやってたんですね。まあ地味編が好きでですね、バンドなんかもやりながら、まあ、車もバイクも乗っててですね、まあ、暴走族みたいなグループとも付き合ってたんですね。で、まあその街で会ったらですね、まあそのメンチ切ったとか、まあ、車で事故りかけたとか、まあそんな因縁をつけて、まあ、相手をボコボコにしてお金を取るみたいなことをやってたんですけれども、この頃には、まあ、ついにですね、まあ、さらに、まあ、悪いことをします。まあ、それが、1990年の2月なんですけど、奥さんもフィリピンパブで働いていた人なんですが、その奥さんがフィリピンに妊娠して帰った途端にまた別のフィリピンパブに行って、そこで知り合った女の人を、まあ、自分の部屋に連れ込んで、まあ、軟禁するんですね。で、まあ、何日も店に帰さないと、もうお前俺やみたいなこと言って、いやいや私帰るって言っても帰んなっつって、まあそんなことをしてたんですね。で、なんとかこのフィリピン人の女性は自分の店に逃げ帰るんですが、これでそのフィリピンパブお店が怒ってですね、なんやあのお客さんはと、こんなこと許されない、ちょっと相談するっていうのでヤクザに相談するんです。で、まあ店の用心棒のヤクザがですね、なめとんなと、なんや関中ガキは一回閉めたらなあかんというので、まあ怒ります。で、まあ後にこれはですね、関照彦がまあかなりこう追い詰められるきっかけになるんですが、で、まあそんなこともしたりとか、あとは事件の起こったちょうど1ヶ月前ぐらい、1992年の2月11日にはですね、たまたま歩いていた24歳の女性を後ろからですね捕まえてですね、その人の顔を地面に叩きつけて鼻の骨を骨折させます。まあ、なんでそんなことするのかも分かんないですけど、さらに鼻の骨が折れた女性を、まあ、何度も殴ってですね、急にですね、なんつうか通り魔みたいなことをやるんですね。で、さらにその女性をアパートに連れ帰って、まあ、レイプするみたいなことをしました。まあ、だからその凶暴性とか凶悪性がもう手のつけられないような状態になってたと思います。で、その女の人はなんとかその隙を見て逃げるんですけど、その日のその事件を起こした、レイプ事件を起こしたその日の、まあ、夕方に、まあ、実はそのフィリピンパブの人たちがなんとかあいつから落とし前つけてくださいと頼んだヤクザが、今度は関照彦のアパートに乗り込んできます。で、これでですね、関照彦はもうお前分かってるやろなというので、まあ、7人ぐらいのヤクザの人がやってきてですね、お前200万払えと、期日は3月のいついつやと、それまで200万払わねえかとお前分かってんだと、まあいうような、ヤクザから200万円を要求されます。で、まあ、これによってですね、もうなんかもうむちゃくちゃになったんか知んないんですけど、関照彦の考え方はむちゃくちゃになったんかも分かんないんですけど、またレイプ事件を引き起こします。 これが1992年の2月の12日ですね。でこれがですね、この時 の被害者が実はその後一家がまあ殺害される15歳の高校1年生の女の子なんです。その前の日にもですよ、2月の11日にも24歳の人をまあ殴る蹴りをしてレイプをしてですね、わずかまだ24時間経ってないぐらい、22時間後ぐらいにまた別の人をレイプしてるんですね。もうむちゃくちゃなんです。でまあこれがですね、この2月12日のまあレイプ事件が、まあ、実はこの犯人と被害者の家族の接点となってしまいます。ではこの一方、この被害者家族はまあどういう家族だったのかというのをちょっと見ていきたいと思います。被害者のご家族はですね、まあ、おばあさんとお父さんお母さんと、まあこの事件の中心人物である15歳の女子高生と、あと4歳の妹という5人家族でした。でこれまあお母さんがすごい人なんですよね。もともと熊本出身の人でですね、事件当時まあ36歳でまあ命を落としてしまうんですけれども、まあ、もともと熊本出身の人で、まあ、早くに結婚します。20歳ぐらいかな。でこの時に生まれたのが、まあ、被害者の15歳の少女なんですね。で、少女が生まれて、まあ、20歳のお母さんになるわけなんですけど、まあ、こちらも旦那が、まあ、ダメな人で全然仕事しないと、だもう別れるということになります。でこの時このお母さんがすごいのは、もう慰謝料も養育費も私はいらんと、私は私の手でこの子を一人前に育てちゃるけんと、まあ、熊本の方なんでそういう言い方したんですかね、というふうに言います。でまたこれをですね、言葉だけじゃなくてちゃんと実践するんですよね。まあ、事務をやったり経理をやったり、時にはそのダンプカーの運転手をやったりとか、まあ、もちろん水商売をやってた時期もあるんですが、まあ、その後ライター、まあ、文章を書く人になっていきます。で文章を書いて取材して、そんなんしながらですね、この赤ちゃん、まあ、少女を育てます。で少女がですね10歳ぐらい、小学校5年生ぐらいの時に、まあ、その後、まあ、被害者となる旦那さん、お父さんと知り合うんです。お父さんはねカメラマンをやってまして、多分お母さんがライターの仕事の関係で知り合いました。で、まあ、2人は結婚します。でその時も少女は10歳ぐらいですね。でその後4歳の妹が生まれます。でさらにお母さんパワフルなんがですね、まあ、その30歳ちょっとぐらいで結婚して、さらにはこの旦那さんと一緒にですね、お父さんと一緒に、旦那さんと一緒に、まあ、その編集プロダクションという、まあ、雑誌の記事とかを書いたり、まあ、雑誌を作ったりするような会社を立ち上げるんですね。これがまあ事件のあった千葉県の市川市の行徳という駅の近くにこの会社があったそうです。でお母さんが社長さんで、お父さんが副社長で、従業員の人も何人かいらっしゃるような、まあ、そんな会社でした。当時ねちょうど旅行雑誌とかがこうルルブは昔からあったんですけど、ジャランができたりとか、ちょうどその頃ですよね。大阪の方でもあれ何やったかな、カジカジとか、あんな雑誌がなんかどんどん誕生していった、なんかまあ要は雑誌ブームですよね。エルマガジンとかもありましたし、もちろん関西ウォーカーとかもありましたし、まあコンビニとか駅にはもう雑誌がいっぱい売ってましたよね。僕はまあファミ通が好きでしたけど、まあファミ通関係ないか、まあ、そういうなんかストリート雑誌とか旅行雑誌とかを編集するような会社を立ち上げるんですね。で、まあ、ずっとお母さんと2人でまあ苦労してきた、まあ、少女はですね、まあ、新しい優しいお父さんができて、まあ、だいぶ年の離れた10歳ぐらい離れた妹もできた、まあ、そんな家族をやったんです。でこの一緒に暮らしてた83歳のおばあさんは、まあ、お父さんのお母さんで、まあ、その おばあさんも含めて一緒に暮らしていた。お母さんはまあおばあさんとまあ嫁姑の関係なんですが、まあパワフルな会社社長、まあおばあさんと嫁姑なんですけど、まあ仲良く家族5人が暮らしていた。まあこの家族が関照彦によってまあむちゃくちゃにされてしまうと、まあいうことなんですね。でこの犯人の関照彦と15歳少女、その家族の設定は、まあ、さっきも言いましたが、事件の1ヶ月前ぐらい、1992年の2月12日の午前2時です。彼女15歳の女子高生、高校1年生の女の子は、まあ、テスト勉強をしてたんだと思います。深夜の2時にシャーペンの芯がないというので、まあ、近くのコンビニに自転車で、まあ、シャーペンの芯を買いに行きました。その時に関照彦が運転するクラウンのエステート、まあ、あのヤンキーがよう乗ってる、まあ、ヤンキーがよう乗ってるって怒られんな、ヤンキーかおじさまが乗ってらっしゃるあの車が後ろからボーンと追突しました。でこの事故は多分僕は偶然じゃないかなと思います。というのもその後ですね、関照彦は彼女を救急病院に連れて行ってるんですね。で彼女はそこで治療を受けてます。でそのまま関照彦は家まで送ると言って彼女を車に乗せるんですが、その途中にナイフを出して彼女のほっぺたにナイフを当てて、お前言うこと聞かんかったら分かってるなと言って自分の家に連れて込んで、まあ、そこでレイプをしました。まあ、2度レイプをされたということです。でさらに彼女の持ち物を漁って生徒手帳から彼女のマンションの住所を割り出します。でそれを自分で記憶してたと、まあ、いうことなんですね。で関照彦はね、なんか異様に記憶力が良かったそうです。でまあそのレイプの被害に遭ってしまった15歳の彼女少女は、まあ、隙を見つけてアパートから逃げ出します。でそのまま家に帰って、で警察に被害届も出すんですね。で驚きなのが、そのアパートの場所も分かってんのに、被害届出てんのに警察何してたんやろとは思うんですが、まあこれが実はその加害者と被害者の接点でした。でさっきも言いました、その頃関照彦は暴力団から、まあ、フィリピン人の女性を家に軟禁したことで200万円のお金を要求されてるんですね。お前分かってるやろな、200万円いついつまで持ってこんと、お前どうなるか東京湾に沈めんぞみたいな、まあ、そんなこと言われてたんでしょうね。で例えばですね、その頃にはその実家のおじいさんの店に行ってですね、金庫から100万円ぐらい取ったりとか、まあ、そんなこともしてるんですね。でさらにこの事件が起こるまでですね、ほんまにもうむちゃくちゃなことしてて、車でですね、もう何だったかな、あの車でその街中を走って、その交通トラブルをわざと作ってですね、で相手に因縁をつけてですね、で相手をそのボコボコにして、でお金を取るみたいな、そんなこともやってました。これ被害に遭った大学生はですね、まあ、最終的に20箇所ナイフで体を刺されてたみたいな、まあ、それぐらいもうだからもう死んでもおかしくないみたいな、まあ、そういう被害に遭ってるんですね。でそれ以外の人もですね、その鉄パイプでですねボコボコに殴られて、まあ、もう瀕死の重体になったりとか、まあ、そういう事件も起こしてたんです。だからもうつまりこの関照彦はいつ殺人を犯してもおかしくないような状態であったと、まあ、いうことです。でついに事件が起こります。これが3月の5日です。関照彦はですね、おじいさんのお店からお金を取ったり、で、まあ、交通トラブルになった相手から、まあ、現金を脅し取ったりとか、まあ、そんなことをするんですが、まあ、ヤクザから脅されている200万円の金額にはたどり着かない。で、まあ、そこで考えたのが、以前襲った15歳の女子高生の家に行って、でその家の預金、銀行預金を奪おうと考えます。で3月5日、まあ、この日は雨が降ってたんですが、関照彦は被害者の家、これマンションの 8階の部屋なんですが、まあ、電話番号を知ってたんで最初電話するんですよね。で誰も出ないと、まあ、出ないんだったら、まあ、忍び込んで銀行通帳を見つけようかなと。で人に会ったらそいつを脅して銀行通帳と印鑑を取ろうと、まあ、いうふうに考えてました。でこの事件の様子ですね、ちょっと待ってくださいね。でこのあたりの事件のですね詳細についてはこのさっきもちょっと紹介しましたが永瀬俊介さんという小説家の人が書いた、19歳一家4人残殺犯の告白というちょっと本がすごい詳しかったです。今でもですねすごい安くでネットで売ってるんで、まあ、興味のある方は読んでみられたらいかがでしょうか。男はですね夕方頃に、まあ、マンションにやってきました。午後4時半ぐらいというふうに言われてます。でマンションの8階、まあ、806号室なんですけども、そこがまあ一家の家だったと、被害少女の家だったと。で最初まあ鍵が開いてたんで侵入するんですね。でそこにいたのはですね83歳のおばあさんがいました。で、まあ、おばあさんだったらまあ、どうにでもなるというので、この犯人の席はですねおばあさんをいきなり蹴ってですね、おいババア通帳を出せと、まあ、いうふうに言うんです。まあ、なんですけど、まあ、ここの家の人たちですね、この被害者の家の人たちはですねやっぱすごいんです、全員すごいんですよね。このおばあさんもですね、まあ、いきなり180センチの強盗がやってきたんですけど、でいきなり蹴られたりするんですが、まあ、そのひるまずにですね、まあ、自分の財布からお金をパッて出してもうこれを渡すから帰んなさいと、まあ、いうふうに言うんです。で、まあ、これに怒ってですね、まあ、うるせえババアというので、まあ、揉み合いになります。で おばあさんまだひるまないんですよね。まあ、その時に、まあ、これは関照彦が言うにはなんですが、その関照彦の顔に唾をかけたと。でこれによってですね、あの関はまあ怒って、でそこにあったコード、電気のコードでおばあさんの首を絞めて、まあ、殺害したと、まあ、いうことです。でそこからまあしばらくして次に帰ってきたのがお母さんと15歳の少女です。でこの時にはですねもう包丁を出して、まあ、家族が帰ってくるのを待ち構えていました。で少女とお母さんが帰ってきたら、まあ、2人に包丁を突きつけて、まあ、静かにしろと、まあ、いうふうに言いました。なんですけどこの時もですねお母さんやっぱひるまないんですよね。あんた誰なんと、なんでここにおんのと、まあ、いうふうに、まあ、毅然とした対応を取ったと、まあ、いうことなんです。まあ、なんですけど、まあ、その席はですねお母さんが後ろを向いてる間に、まあ、お母さんに、まあ、包丁で、まあ、脇腹を刺して、でさらに、背中を刺してですね、まあ、お母さんを、まあ、殺害しました。でお母さんを、まあ、目の前で殺害された少女はですね、まあ、恐怖によりおののくわけなんですが、席に命令されるままにですね、まあ、そのお母さんの血をですね、まあ、拭き取って、さらにお母さんの遺体をですね、まあ、部屋の奥に、まあ、移動させられたと、まあ、いうことです。でさらに、まあ、そのタイミングにこの家に帰ってきたのが4歳の妹さんです。保育所に行ってて、まあ、保母さんに連れて帰ってきてもらったと、まあ、いうことです。ただいまというふうに帰ってきたんですかね。で多分15歳少女はですね、まあ、すでにおばあさんお母さんが殺害されているっていうのは分かってるんですよね。でその犯人は自分が以前にレイプされた関照彦であるっていうことも分かってるんですよね。でこの時多分必死に妹さんに、まあ、嘘をついたんじゃないかなというふうに思います。被害者の少女はですね、まあ、妹さんが泣いたりとかしないように必死に多分嘘をついたんやと思います。ママは寝てるよとか、おばあちゃんも寝てるよとか、でこの人は私の友達とか、多分そういうような嘘をついてですね、まあ、なんとかなだめすかして、でご飯を作ってご飯を食べさせて、妹さんには今日は特別ねテレビずっと見てていいからねということで奥の部屋で妹さんは一人で、まあ、テレビを見てました。でこれがもう夜の9時ぐらい です。でお父さん帰ってくるのはまあ遅い予定だったんですけども、まあ、この時関はですね、まあ、すでにまあ2人を殺害してまあかなり興奮していたのか、この15歳の少女をまあこの殺人現場でまあレイプしようとしました。で、まあ、もちろんその嫌がる少女に対してですね、まあ、もうお前服脱げとかそこに寝ろとか言ってですね、まあ、少女を襲うんですね。でこの時に、まあ、家のチャイムがピンポーンとなります。まあ、お父さん夜の11時ぐらいに帰ってくる予定が少し早く帰ってきました。でお父さん帰ってきたのびっくりしたのがこの19歳少年、まあ、殺人犯の関照彦なんですね。台所の近くにある食器棚の陰に隠れてですね、まあ、少女に対してはもう、ね、寝たふりしとけと、まあ、いうふうに言います。で何も知らないお父さんはただいまって言って帰ってきて、まあ、ガチャって開けて入ってきます。で家族誰も気配がしないんで、あれみんな寝てんのかっていうので近づいてきた時に、まあ、物陰に隠れていた関が、まあ、包丁でお父さんの右肩をブサッと刺しました。でそっからですね、まあ、俺はヤクザもんやと、お前らの会社が書いた記事で俺らのヤクザが被害に受けたと、慰謝料払えと、で家の通帳とか会社の通帳全部出せと、包丁を刺したお父さんを脅すんですね。でお父さんはまあ家族を守るために言われるがまま家の通帳と印鑑を全部渡すんです。でもまあ関はそれだけではまあその満足せずですね、お前会社にも通帳あるやろと、で今から会社に電話して通帳取りに行くって言うげと、まあ、いうふうに言ってお父さんに会社に連絡させます。で、まあ、その後お父さんを殺害して、で少女と2人で15歳少女と2人で車に乗って会社に行きます。でもうこの時すでにこの一家はですね、83歳のおばあさんとお父さんとお母さんが殺害されている状態で、4歳の妹は まだ奥の部屋で一人でテレビを見ている。で15歳の少女は犯人19歳の関照彦に連れられてお父さんとお母さんの会社にやってきました。で会社の人にはですね、その少女がですね、まあ、あのヤクザに脅されて、まあ、お金、言われてるから通帳渡してくださいと、まあ、会社の人に言って、で、まあ、会社の人も分かりましたというので少女に通帳と印鑑を渡します。でそれを持った関照彦と少女は、まあ、その一回ホテルに行ってですね、でそこでまあ通帳と印鑑が本物かどうかを確認して、でさらに少女は、まあ、そこで2回レイプされてしまいます。まあ、ここでもしかしたら逃げるチャンスがあったんかもしれないんですね。まあ、実は4時間ほど関照彦は寝てるんですね。でこの間になんとか逃げるチャンスはもしかしたらあったのかもしれないんですけれども、まあ目の前で父親母親殺害されて自分もこうレイプされてますんで、まあ、おそらく戦意を喪失してたのかなと。まあ、15歳の高校1年生の女の子ですんでね、もう何もなすべもなかったのかなとも思います。でその後朝になります。朝の6時半3月の6日の6時半になります。関取彦と少女は車でもう一度アパートに戻ってくるんですね。なんで戻ってくんねんと思うんですけどね。まあ戻ってきます。でその時にはこの4歳の妹さんが目を覚ましてたんですね。で家にはもう誰もいないと。で実はそのテレビを見ていた部屋の奥には、まあ、殺害されたおばあさんが寝かされてたんです。もしかしたらそのおばあさんにも気づいたのかもしれないです。関と少女が帰ってきた時にはもう4歳の女の子は大泣きしてたんですね。でそれを見た関が、まあ、これじゃ近所の人にバレてしまうというので、まあ、うるせえということでこの4歳の女の子の背後から背中を包丁で一突きします。で女の子は痛い痛いと、まあ、言って、まあ、泣き叫ぶんですが、まあ、その時関はですね15歳の少女に対して、お前妹苦しんでるぞと、楽に刺したれよと、 首絞める方法とかいろいろあるやろ、まあみたいなことを言ったそうです。でも少女は動けないんですよね。でその少女の目の前でこの4歳の妹は席に首を絞められて殺害されました。でここまでですね、まあ、ほとんど何の抵抗もできなかった少女が、まあ、実はその4歳の妹が殺害された瞬間にですね、まあ、唯一と言っていいんでしょうかね、まあ、その強く激高したそうです、まあ、怒ったんですね、まあ、ようやく怒りのスイッチに火がついたという言うんでしょうか、なんで妹まで殺したんやと、なんでそんなことする必要があるんやと、まあ、いうことでこの犯人に食ってかかったんですね。でもうもちろんまあ力でねじ伏せられました。でお前はここで死ぬか俺についてくるかどっちか選べと、まあ、いうことを言われたそうです。で、まあ、実はそれがですね朝の7時ぐらいなんですが、実はこのタイミングでですね、あの会社の人がまあ夜のうちに警察にまあ通報してたんですけど、これでまあ警察がまあようやく動いてですねこのマンションにやってきました。で、そこにいた関照彦は取り押さえられて、でこれ取り押さえられた時もですね、いや俺がやったんちゃうと、やったんはこの女やと、まあ、いうふうに少女に罪を着せようとしたと、まあ、いうことですね。で、まあ、これで関は逮捕されて、まあ、家族4人を殺害したということで、まあ、後にまあ裁判になって、まあ、最終的にはまあ死刑になると、まあ、いうことですが、もうその裁判の様子と、まあ、その裁判の過程で、関照彦にインタビューした、まあ、そんなその様子っていうのはまあ後半でお話をさせていただければと思います。はい、今日はですね1992年の3月に起こった市川一家4人殺害事件についてお話をしました。前半ですので後半もぜひ聞いてください。ありがとうございます。